大阪笑いラジオ、よろしくお願いします。高橋です。そしてもう一人ですね。
はい、大阪お笑い塾の塾長高田です。お願いします。
お願いします。高田さん、はい、ほんまにね、時代の進化っていうんですかね、はい、なんか僕らにしたら悲しい進化が起こってますよ。
はい、おっさんくさい、はい、
もうコテコテの漫才師みたいな感じで始まったんですけどね、漫画なんですけど、はい、もう今ってもう文字数がなければないほど良くなってるみたいなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。まあ、LINE 漫画とかね、はいはいはい、ピッコとかね、なんかああいう漫画がすごい勢いが、うん、
なんかスマホで見れるやつ、
スマホで見れるやつ、ね、で、なんでその漫画が流行ったかっていう、その分析する人がやっぱおるんですよ、うん、ああいうのって、はい、じゃあもう文字いらんと、もう映画のようにこう動きだけで、あと何ちゅう表情とかでその人が何をしてるかっていうのを伝える、
それだけ伝わる、
伝わるんだよ。まあ、僕らの時代で、例えばそれ文字数極力少ないって言ったら、やっぱドラゴンボール Z なんですよ。
バトル、
バトル悟空なんかもう文字数いらないじゃないですか。
そうですね、
お前の攻撃は誰誰だから誰誰とか言わないじゃないですか。
あんま語彙も豊かじゃない。
オスオラ悟空だけです、伝える。この
強くなりて
え、強くなりてえとか、ピッピンね、クリリンのことかとか、
めっちゃシンプル、
シンプルじゃないですか。もうそれぐらい文字数いらないんです。でそれでやっぱ流行るんやから、そうびっくりですよね。でも僕らの時代逆にその推理文とかってやっぱ言葉数とか、
まあそう絶対いりますよね。
絶対いるじゃないですか。でなんか、まあ、僕らの時代ってハンター×ハンターも結構言葉多めの漫画なんですよ、はいはい、でも作者もう 7,8 年休んでるんですけど、
まあまあ富樫先生、
富樫先生すごないですか、うん、7,8 年休んでまたジャンプで、うん、またすいません富樫さんやってもらっていいですかって言って、またオファー来るって、
まあ、やっぱり心待ちにしてる人が未だにいるんで。
そう考えてワンピースの作者なんかずっと休まんって、小田一郎さんすごいですよね。
100巻超えました
よね。100巻あれって世界で何億冊売れてるっていうじゃないですか。
おびただしいでし
ょ。おびただしいということはですよ、あれ1冊400円とか考えたらもう400億円稼いでるんですよね。
金の話
で、大体漫画家って 10%20% でしょ。
うん、20はない、まあまあ10ぐらい
です、ね、10でしょ、はい、で400億の 10% って40億ですよ、うん、
で、あのグッズ、
グッズもそうなんですよ。
ありますか、ジャンプは。
でしかも日本だけじゃないですよね、うん、世界ですよね、はい、ということは、
そうそう、僕タイに旅行行った時ドラゴンボールとかいっぱいありましたよ。
ありましたよね、うん、っていうことはもう小田栄一郎さんって、うん、もう言ったら孫正義ぐらい持ってんちゃうかって僕思いましたんですよ、まあ、
資産、
ね、資産って言ったら、うん、なんか家もよう紹介されたら見たことあります
よ、豪邸ですか。
豪邸ですよ。家の中に滝あるんですよ。
滝、
滝ある
滝が生えてるんです
よ。滝、滝です。
滝か、
滝。
あ、それもすごい。
実際あれじゃないですよ、ほんまにちょっと高さ
ザーって
ザーってなってる、それを見てマイナス水温が出るようにとか、
床濡れたりしない
それ別部屋にしてますけどで、あと有名なのが、なんか僕はまあそれも浅い知識かもしれないですけど、こうでっかい飴とか、飴とか昔小さい時欲しくなった時ガチャガチャするんですよ、はい、あれも置いてるんですよ。ガチャガチャ置いて子供の心を忘れないようにって言って、さすがやなと。やっぱその発想があるから、やっぱこういうワンピースでずっと売れ続けてんやろなと。
童心を忘れ
てる童心なんですいやでも漫画って、しかも今ってもう別に掲載もたどっかに所属せんでも出せるじゃないですか、
う
ん、
ね、そういう昔だったら連載っていうのが絶対、
はい、持ち込み連載してとか、もう今なんか自分発信で、はいはい、例えば今なんか YouTube でも上げれるでしょうし、うん、インスタでも上げれるでしょうし、 Twitter で上げれるでしょうし、はい、いろんな売れ方あるんやなと。
発信の仕方がね、本当に増えましたからね。
そうですよね。でジャンプで掲載したから売れると思ったら意外とそんなこともない
。まあまあまあ厳しい世界ですからね。でしょ、ただでかいですけど。
何パーなんですかね、ジャンプでやっぱり売れてる人って、やっぱり、
いや、ほんま一握りですよ。僕漫画の専門学校行ってましたけど、
はい、
一人に集英社持ち込んでジャンプで連載行くかまで行ったんですけど、はい、そっから2年ぐらいかかって無理とか、そういう世界
です。2年かかって、
鳥山明さんも3年修行してあられちゃん連載してますから。
でも3年でもすな、僕はしたらやっぱすごいですよね。3年、でも寝てないんか、ああいう人だって年とずっと書き続
け、漫画は寝ないですね。はい、徹夜が多いです。
ね、なんでまあまあちょっと漫画の話したか、ちょっとまあ最新、はい、まあ藤子 A 藤子先生も新、
ああね、大好きでしたけど、
はい、とね、もう88っすか。
漫画、あの世代の漫画で言うとめちゃくちゃ長寿ですね。 大体60歳ぐらいで亡くなるんで。
え、手塚治虫さんで何？
大体60前後やって
た。うわ、売れて、うわ、これからやと、お金使うのもこれからやと
思って。そういう次元じゃないと思うんで。これちょっと、
あ、月水ですか、
はい、創作こそが、生きがいやっていうので。
そう、今からね、やっぱ、後世の指導とか、やっぱ育てるのが、あの人らの、やっぱ、
まあ、手塚先生は作品通じてそれをしてたんじゃないですか。その、
うん、藤子先生もやっぱ影響を受けて、やっぱそういう人いっぱい、はい、やっぱ 言ってるんですか、みんな。この僕は藤子先生のおかげで僕はいますとか言う人も、
まあ、いっぱいいると思います、それは、はい、
赤塚さんのやったら、まあ、有名なタモリさんとかおるじゃないですか、うん、やっぱそういうのやっぱり育ててるんですね、はい、じゃあ
後進がこう続々と脈々と、
はい、60で亡くなるの嫌やな。
まあ、そのね、どっちがすごい山あり谷あり激しい人生で散るように死ぬのか、
は
あ、まあ結構こう平坦に90ぐらいまで生きるのか。それでいうと A 先生は88まで生きてあの人生ですから素晴らしいですよね。
そうですよね、うん、それぐらいがちょうどいいですね。
ちょうどいい
ってなん
か語弊が
いや、なんかやりきったって出るじゃないですか。60で手塚先生もしかして最後、うわ、ちょっとこの新作書きたかった、
まあ、それはなんか病床で言ってたんでですね、あのペンを持ってこいって言って。
あ、やっぱそうですよね。
書かせると。だからそうなんですよ、その金使うとかじゃないそういうことなんですよ。
あの、まあ、このまま言ったらなんか僕のなんかダメなとこばっかり出てきそうなんで、せっかく今日いただいてるゲストがいるんで紹介したいと思います、はい、栗尾さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。栗尾と申します。
クヨさんどうですか、 なんか、ちなみに漫画の話したんですけど、クヨさんはなんかこの漫画に影響を受けたとかあります？
亡くなった先生の話っていうと、あの子供の頃読んでた風雲児たちっていう
漫画があって
、子供、私が生まれるぐらいから連載始まって、はい、まだ終わってなかったんですけれども、はい、昨年その作家の源太郎先生っていうのが亡くなりまして、
はい、
子供の頃から読んでたやつがもう未完で終わるっていうのが去年っていう。
去年、
うん、いや面白い漫画なんです本当に、うん、あのその漫画で、まあ、三谷幸喜さんが今大河ドラマとか書いてますけど、
はあ、
あの歴史上の出来事は抑えつつそれに至るなんかあの人間ドラマみたいなのを想像で、うん、あの書いていくっていうあれなので、その手法を三谷幸喜さんとかが大河ドラマに応用したりして、
そう、
面白い漫画なんで本当にあのおすすめですね、うん、
それでも最後まで言ってないんですよね。
そうなんですけどそうなんですよ。
結構なんかね、僕面白い小説とか鬼平家城とかあれって途中でなくなってるからあれ終わってないんですよね。
あれ
も読んでたらめっちゃ面白いんですよ、
うん、
あ、この人厳しさもあり面白いなと思ったらめっちゃいいところで終わってるんですよ。でその後なんか作者じゃないその担当者が残念で仕方ありませんって言って、いや誰か引き継いで書いてくれよと、嘘でもいいから、
なるほど、
なんであれ途中で終わらすんやみたいな。やっぱそういうのやっぱ影響ちょっとやっぱ受けたん
で。そうですね、あと結構4コマ漫画をかなり子供の頃から読んでましたね。
クリオさんの時の4コマってた、
あの母が読んでたサザエさんとか意地悪ばあさんとか、
ああな
っで、そっからあの上田正さん、フリテン君、刈り上げ君、
刈り上げ君とか懐かしい、うん、
それ割とその4コマで起承転結あるような短いなんかそういう話っていうのがすごい好きで、
はい、
4コマは結構見てましたね、はい、
それはやっぱこうずっとこの何が面白いのか分析して見てたんですか。
いやそうなんです
か、うん、あ、そうなんですか。漫画とか見ててやっぱ自分やっぱお笑い好きってなっていったんですか、そこから。
いや漫画とお笑いは子供の頃は別でしたね、うん、本当に。
あ、別なんですか。
うん、
じゃあ古井さんはいつからこう私はお笑い好きやなと、ま、お笑い好きからいつから始まったんですか、そういう。
ま、本当にテレビで漫才とか落語とか見るのはまあね、親と一緒に見るっていうのはあの面白いなと思ってたんですけれども、か、決定的に影響を受けたのが昭和50年代の漫才ブームですね。
ああ、
うん、当時10歳ぐらいでしたけど、本当に漫才師の方が本当にあのスターになっていくっていう、
うん
うんうん、それまではその、まあ、漫才される方っていうのは漫才しかしてなかったし、うん、 そのテレビに出るにしてもアイドルとか俳優さんのな引き立て役とかそういうような感じだったのが、うんうん、50年代の漫才ブームをきっかけにすごいキャーキャー言われるようになって、漫才の方が、
うん
ね、歌出すしバラエティ
ーで主役になるし、ね、
ドラマ出るしっていう感じで、うん、すごい活動の幅が広がって、あ、すごい漫才師の人ってすごいんやなっていうのがすごいそっからあって、まあそれで憧れみたいなのは結構そっちでハマってたっていうのはありますよね。
ちなみに誰好きだったんですか、その漫才ブームの時の一線級の人ら。
あ、そうですね、まあ一番人気だったのがザ・ボンジさんとかですよね、うん、うん、だから子供の頃はちょっと分かりやすいああいうザ・ボンジさんとか見るんですけど、あとでそのね、あの解雇的な番組とか見ると新助龍介さんとか、はい、すごいなんか最先端のネタとかされてて、
はい、
子供の頃は気が付いてなかったんですけど、見直してみると、まあ、あの新助龍介さんもすごいし、もちろんツービートさんとかもすごいしっていうのがいっぱいなんかあの発見がありました、
ね、今でもなんか YouTube で見れたりしますけどね、うん、あのそのザ・漫才のカーニバルって、ね、うん、あすごいなと思って、
あの頃はすごかったですね。
服装がみんな周りですけどね、私服に近いかなんかで、
うん、
なんかもうラフな格好行って漫才して帰るみたいな感じの、
それまではもうあのね、あのおじさん2人がスーツで出てきて、うん、低い声で喋って笑っていうそういうイメージだったんですけど、本当になんか本当に若者、等身大の若者がもう漫才っていうのをして、それで若い世代の共感をガンガン得て、うん、で大スターになっていくっていうのをちょっとそういう瞬、そういう時期を本当にリアルタイムで経験して、ああすごいなと思って、そっからまあまあ漠然とした憧れみたいなのがあったんですけど。
それはあれですか、学校行ったら次の日みんなと喋るんですか、昨日のザ漫才見たみたいな感じで。
ところがあの女子の場合は、
はい、
あのタノキントリオとかそっち行ってたんですね。お笑いに行ってる女子って言ったらまだ少数派は少数派やったんですけど、
うん、誰で発散したんですか、じゃあそのクリューさんのこの漫才焼きのあれめっちゃもろかったなっていう。
もう一人です。誰にも言わず、
誰にも言わず家族には言うんでしょ、だってあれやっぱザボンチよかった、
まあ、あの家族で一緒にお笑いは見てたので、うん、まあまあこれ面白いねみたいな、
うん、大人とまたちゃいますもんね、やっぱ子供同士でやっぱあそこのとこ面白かったよねっつって、
それは共有したかったですけどなかなかそういう友達はいなかったので、
うん、ね、時代で今やったらそんなめっちゃ語れる人いっぱいおるじゃないですか。
いますいます、
お笑い昨日あれ見た誰見たって、うん、まだクリオさんの時代まだちょっとまだ女性がそこまで小学校で見るかって言ったら、
まあ、男女問わず友達は少なかったので
悲しいから、
あの、うん、友達少ない子だったけど、まあ、内向的な
じゃあそのいや黒田さんその好きはじゃあザ・漫才で入っていったじゃないですか、はいはい、じゃあ次ねこうやる今すっごいやられてるじゃないですか、
はいはいはい、
やるに変わったんってどこなんですか、このやろうとほんまにもうやっちゃおう、
好きで見ててやるっていう発想はなかったんですね、長いこと、
うん、
長いことなくて、で自分は自分でなんかあのドラマの台本とか書いてなんか応募するようなことを大学生ぐらいにしてて、
ドラマの応募ってあったんですか、
あの今もやってますけど、なんかヤングシナリオ大賞とか、
う
ん、
ああそうい
う、ああいうやつに応募したりとかいうのを大学生ぐらいから始めてて、まあいいとこまで行ったこともあるんですけど、まああの落選落選で、でその落選した時に言われたのがなんかドラマチックさが足りないと
ドラマや
ドラマやな、
なんでかというとあの自分が書いた人物にあの悲劇が起こるとなんかかわいそうになってくるんですね、
感情移入しちゃ
う、であのちょっとまああの平凡な一日みたいな作品になってしまうんで、
サザエさんみたい
な、そうそうそうこの人になんか不幸をなんか負わせたくないか、
すごい入り込んでるんですねその人の、すごいな、
そういう風に考えたらドラマ向いてねえと思って
はいはい、
それでちょっとまあまあ演芸台本もともと好きなんで、うん、演芸台本を書いてみようかなとか言って、
はい、
でまあまあもう漫才の台本とか、大阪シナリオ学校っていうところの通信教育受けて、まあ漫才の台本の書き方とか書いて、うん、それ ったら別に悲劇も大事件もないし、
悲しくならないですね。
日常の一コマ切り取って面白くできたらなみたいな感じで結構性に合ってたんですけど、書けば書くほど書いてもやる人いないじゃんっていうのが、
ああそれね、
そう、あの書いたものを外に出したいっていう欲求がどうも強くなってきて、うんうん、で、まあ、演者さんにつてもないので、じゃあどうするか自分でやるしかない、うん、でただ自分でやるのもすごく勇気のいることなので、うん、その書くばっかりで別に人前に出たこともない、うん、何の素養もないところから別に演劇やったわけでもないしっていうところですごく勇気があって行って、まあまあなかなか尻込みしてたんですけれども、家庭と職場でちょっと嫌なことがありまして
ダブルで
それでやけを起こしてお笑いコンテストそれが初舞台39の時
やおえ何歳から書き溜めてたんですか、ごめんなさい。
あ、そうですね、台本書き始めたのは30代前半ぐらい。
結構書き溜めたんですね。
まあ漫才が、まあまあ漫才台本が多かったんですけども、
何本ぐらい書きましたイメージで。週1回、
いや、そんあの通信教育は月に1回課題提出で、それが半年なんで、まあ、6本ぐらいっていう。それであの台本コンテストみたいなのにあと2回ぐらい出してっていうから、まあ、10本書いたか書かへんかぐらいやとは思うんですけど。
ちなみにそのクリュさん書いた漫才台本っていうのはボケってどんな人なんですか、そのツッコミの人と。どういう人をイメージして、だってね、それイメージなしで書くってできないじゃないですか。
その通信教育でやった時は、まあ想像の演者さんでもいいし、まあ、あの実在の演者さんを想定してっていうのでもいいしっていうことで、まあ実在の演者さんでいうとちょっと T 役さんっぽい。
ああ、じゃあ結構振ってボケてみたら結構感じの、
そうですね、のをイメージして書いたこともありますし、うん、まあ、あとはまあ想像で、まあ、ドラマの登場人物みたいな感じで、まあ、こういう人とこういう人がいたとしてみたいな感じで書いたりとかいう感じで書いてはいたんですけども。
今見たりしたいですか、その漫才台本今見たらどう思うかなとか思って。
この間引っ越しした時にちょっと出てきたんで見てたんですけど、はい、やっぱ荒いですね初心者やなみたいな
、ちょっとやっぱ目立ったんですかあそこちょっと違うなっていう、
今更桃太郎を題材にしますかみたいな。
いやでもいいじゃないですかでそうやるなんて。じゃあ39でやり始めたじゃないですか、はいはい、そっからのすっごい怒涛のもうクリオさん人生がすごくなってくるじゃないですか。
怒涛なんですかね。
だってそのザ・ W の準決勝行くって怒涛じゃないですか。
ああ、ただ反響はないんですよね
やっぱまあ
何も変わってないですね。
でそのザ・ W のマニアックな、マニアックというかちょっとあれなんですけど、やっぱ準決勝ってあれですよね、はいはい、1泊2日なんですよねあれって。
あ、そうです、1泊2日 2days です。
2days ってすごないですか。どこでやったんでしたっけ。
ルミネ座吉本。
すごいですよね吉本の、東京吉本の本山じゃないですか。
大きい会場でしたね。
どんな気持ちなんですか、こうまず行く日と、
はい、
その止まっ、ちょっと各時系列の気持ちを聞きたいんですけど、行く時からもうこうよっしゃみたいな感じなんですか。
親のと新幹線用意してくださるんですよ。
素晴らしいな。
それがテンション上がっちゃってでホテル周辺のご飯食べるとことか携帯検索とかしたりしてもう本当観光みたいな感じ
そう、で行く時じゃもう東京の新幹線乗ってる時は、はい、むっちゃテンション上がってるんですよ。
そうですね、
もっしゃここ行こうみたいなそうそう、いやネタのこと関係
ないだって決勝行くわけないみたいなのがちょっとあって、
あ
やっぱり行くのはやっぱり評価が高くてプロで、あそこそこ人気もある人でしょうみたいなところがちょっとあって、
あちょっと、はい、
でルミネ座吉本に行ったとしても私を見に来る人はいないでしょうみたいな、絶対いないんですよ、知られてないからだから、はあ、もう普段通りにやってあわよくば名前を覚えて帰ってもらったらいいかなぐらいなので、うん、結果が、まあ、あわよくば結果がついてくればいいなっていうのはあるんですけども、うん、まあそれはだからもう全その 純潔含めて全部楽しんで帰ろうと思って。
ああいいっすね。そうやって
なかなかできない経験なんで。
うんうん、やっぱあの出番でなんていうんですか、出番の前とかやっぱめっちゃ緊張するんですか、はい、やっぱあのすっごい舞台出んねや私とか思ったら。
あの舞台ネタをすることに関して大して緊張はしないんですね。期待されてないから。ただ準決勝のあの楽屋裏って言ったら。テレビで見たことある人がいっぱいいるんですよね。
そうはそうか。
芸能人だと思って。うわ
ー。そちなみにその時どういうどの方がいらっしゃったんですか。
おかずクラブさんとか。あの一遍私の前の出番がボルジュクさんやって。
はあ。
この構成ちょっとひどないみたいな。なんで一番知名度あるとこと一番知名度ないとこ引きつけるみたいな。
そうか、それきついですね。
まあまあそれでもあボルジュクさんだと
でそっから一泊一日目終わりました、はい、泊まるになるじゃないですか。他の芸人さんも近いところに泊まってるんですか。
大阪の人は宿をもらってる感じだったんですね。だから煮干し岩井さんとかは同じホテルに泊めて、はい、うん、一緒に帰ろうみたいな感じで。
ああそこに仲間おってもらえるいいですよね。そこにもう全くおらんかったら。
そうですね。だから煮干し岩さんともあの面識がある程度で、そこそんなにお話ちゃんとしたことなかったんですけども、あの大阪組っていうのが、まあ、東京に数組いて隅っこでひっついてて、それで、まあ、あの結構話した
すごいな。それで2日目やってですもんね、ルミネに、はい、2ステージ立つってすごないですか。
なかなか大変ですね、うん、小道具とか全部
クイニエの後ビッグな出たって言ったら、まあ、それはちょっとまだね年代ちゃいますけど、アタック25に出られてると。
あはいはいはい、はい、あそうですね、1999年の話20年以上
前遡りましたね。
あ上原浩二が出てきた時とそのあの松坂大輔世代が
そんな感じですよね
アタック25もだってすごないですか。だって
あクイズ番組、まあまあまあそうですね、なかなかあの経験させてもらいましたけど、
であんな後ろに客もおるじゃないですか
はい、はい、
で応援席もおってとか、はいはいはい、あれって どうなんですか。それも緊張感とかそれはどうやったんですか。これ
うんそうですね、あの本当にあっという間だったんで、その出演決まって収録してっていうのは、はい、ああ何何何っていう感じキョロキョロしてたら終わってたっていう
か、キョロキョロしてたで、ね、でも栗尾さんでその予選とかなぜまずやろうと思ったんですか。その予選受けようとか。
あのゲームセンターでクイズのゲームやって職場のなんか忘年会かなんかでそのゲームセンターのゲームやった時に
職場の忘年会あるんですか。そんなな
んかそういうなんか健康ランドみたいなとこで
ああそうか昔はそうか泊まりで行ってたからか、
それでクイズのゲームあるからやってみって言ってやったらめちゃくちゃ成績が良くて、
うん、あんなん100円入れてもすぐ終わるとかね、うん、ブーブーとかうわもう終わったゲームオーみたいなくて
これなんか出たらええんちゃうみたいな言われて、うん、その気になってちょっと応募して、うん、であの筆記予選面接であの収録っていう
か面接ってどんなん聞かれるんですか。その
あの得意分野は何ですかとか普段何されてますかみたいな感じですね。その得意分野聞かれたやつがあの本番当日のに問題混ぜてもらったりとか。
そうなんや。
だからあのゼロ問で変える人がないようにっていうファイルは
ない。そうなんや。
ただどこで出てるかわからないし、まあ、どんな問題が出るかは教わらないんですけど、得意問題を各自の得意問題を混ぜてやると。ちなみに私の得意問題人に取られたんですよ
え歴史ですよね。
歴史
歴史取られたんですか、
うん、あこれ私向きと思ったら早
かった、うん、
だからガチはガチなんですけど、まあ、そういう配慮は多少
面白いですね、
うん、1問目とかめっちゃ緊張しそうじゃないですか。なんか失敗したら恥ずかあの画面に映るしみたいな。
そうですね、
立つでしょ。しかもあれって
あ立ちました
。お手すぎないあれちょっとそうそうもう普通に罰とかできないんですよねあれすごいですね。結局何位だったんでしたっけ。
あの2番目でしたね。
すごいな
優勝できなくて、
うん、やっぱね僕ら あのテレビ出たやっぱ大事なとこって言ったら大事なアタックチャンスって言った時に
はいはいはい、はい、
とこうやって当たった人はやっぱりなんかすごいじゃないですか。
すごいですね。
クルさんはちなみに
アタックチャンス取られた方
があら
逆転されましたね。
ああ、それはちょっとね。
そうなんですよ。その時の正解がナシゴレンだった。
ナシゴレン。
当 当時ナシゴレンっていうものを見たことも聞いたこともなかったんですけど、うん、なんかそういう問題が出て隣の人が歴史の問題取った人やったんですけど、
また取られた
んや、ナシゴレン取ったんですよ、そのね。
ああ悔しいな。
その後もナシゴレン見たらちょっとなんかうーって
思い出す
これか
予選ってあれ何問ぐらいですか。
予選
何問ぐらい解くんですかあれって。
あれそうですね、何
問50とか、
うん、いや5分で20問ぐらいやったんかな。
結構早いですか。
あ、結構あっという間ですね。
5分ですか。
でその場でパーッと採点して。
え、採点もされるんですか。
でその場で ある程度点数取った人は次面接ですのでっていうことで別室に呼ばれる。
あ、もうその日1日でするんですか。
あ、そうですそうです。
僕てっきりなんか後でじゃあまた予選クリアした方はまた後日呼びますみたいな。
筆記の後予選面接があって、で結果は後でハガキでとか言って、うん、で合格しても出演リストに載るだけで、そっから番組に呼ばれるとは限らない。
え、なんで、なんでなんでなんで見栄え
私3回か4回合格してるんですけど、結局テレビ出たら1回だけなので。
ていうかそんだけチャレンジしてたんですね。
あ、割と行ったらボールペンもらえるんで。
いやいやいやいや、
それ目的、
それだけでいいんですか。あ、4回ぐらい受かってんのに、
はいはいはい、
1回なんですか。
テレビ呼ばれたら1回だけ。
そう、うん、メンバー見てるんですかね、やっぱこの。
あ、そうですね、やっぱりその時の点数のバランスとか、あとなんとか大会ですね、その職業の50代大会とか30代大会とか、その人に合った企画があれば、まあ引っ張り上げてもらえるっていう。
え、クリオさんの時は何大会だったん
ですか。何もなかったんです
よ。いや、それ
何もなかった
フリーですか。
フリ
ー公務員女子大会ですかって言うから、誰がそんなもん見ねえとか言う。友達に言われたん
です。いや別にあれ関係ないでしょ。この人ら公務員女子やから見えひんとかないでしょ別に。
いや、それも魅力ないコンテンツじゃないです
か。いや、この人らすごいやんと、毎日真面目に働いてるのクイズ勉強してて、
うん、割と雑把でしたね、うん、
今やったら。でもあんなんて多分ネットでみんなどういうクイズ出るか傾向つかむんでしょうね。
まあそうですよね、うん、まあクイズサイトとかね。
ですよね。でもクイズの時ってそんなんなしじゃないですか。
まあそうですね、まあ、クイズのゲームはやり倒して
ますけど、前に。え、あんなんて最後まで行くんですか、クイズさんの場合。ゲームでこうクイズやってたら。
ああ、最後までっていう、まあそうですね、その何も間違えるまでみたいなあれやったら、結構100円で長いこと遊べるんです
。すごいな。あれは100クレーンでそんな長いこと遊んでる人見えひんじゃないですか。ゲームセンター行ってもあの人、あ、クイズあれまたおるな、あそこにみたいな。
いい年して一人で遊んでる。
もう今はしないですか。もう
最、うん、そうです、5、6年ぐらいまではなんかね、アンサーとかいうようなアーケードゲームやってたりもしてたんですけど、うんうん、ちょっとレベル高すぎてもうやってないですね、
うん、あ、もう違うんですか。
もう傾向と対策というのが出来上がってて、もう本当に問題の一文字目が出た時点でも答えるような人。
じゃあ誰やねんそれ。あーで分かるんすね。
もうついていけへんなって
。あ、そうだね、あ、もう言っててエンディングの時間に決まりましたね。
何の話したんですか。
もう結局もうザックバランっていう感じで、
クイズの
クイズの終わりでもう
ルーツですよね。
ほんまに
そうなんですか。
まだまだね、ほんまちょっと聞きたいことあったんですけど、
はいはい、
クリオさん最後なんかこう宣伝しておきたいとか何かあります。
そうですね、それでは近々出るライブがありますので、はい、ちょっと宣伝させていただきます、はい、4月24日日曜日、京都木屋町ファームトーンっていうライブハウスで、
はい、
ギグワンっていうライブにちょっと呼ばれてます。大阪男塾さんなんかも出られてるような企画ライブなんですけれども、そこで京都の木屋町の方でやらせてもらいます。料金が1,500円で、開演4時からということで、ぜひ京都方面お越しの節はよろしくお願いします、
はい。
次に5月2日ですね、月曜日、晩の7時半、19時半から、ベニツルさんの方で、板付き手上げ名店っていうピン芸人の方が集まるライブをお招きいただきまして、松竹芸能の藤井もやしさんという方も主催されているライブなんですけれども、ちょっと呼んでいただきまして、ちょっとピンネタを2本ほどやらせていただくという。
すごいすごい。
はい、そうですね、近々の予定としてはこれぐらいですね。
まあ、
はい、
そうなんですね。
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。 最後ですけど、あの久さん今回の感想としては何かありましたかね。なんかいやこのラジオ出てみての、
まだ話したりないことあるんですけど。
あ、嬉しいな。
もうそう呼んでもらえないかな。自分レギュラーになれる
ところで。そうね、まだまだ聞きたいことはあるので、はいはいはい、またねぜひ来ていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
今回のゲストはクリオさんでした。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。